パワーナインラジオ、この放送はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインの、ナインです。はい、2月に入りまして第12回初めての放送になりますが、1月末まで行っていた聴取率調査月間が終わりまして皆さんありがとうございます。皆さんから、いろいろコメントいただきました。最終的に、いただいたコメント数はなんと、奇跡のねパワーナインだけに9通、ね、9になったらいいなと思ったんですけど9通になりました。ありがとうございます。で、今からですね、トランプを1から9まで用意しましたので、これを切って、どなたにプレゼントが当たるかを、引いてみたいと思います。早速ですけどね、1名の方に、ファクトリーマネージャーをプレゼントしますというところです。じゃあせーのでドン。おー、1が出ちゃった。というわけで、後で、これはメールかなでご連絡します。グラムさんから、いただいた、応募が当たりましたということで、後でグラムさんの方にですねメールでご連絡を差し上げたいと思います。おめでとうございます。あと一応これコメントを読んでいいよっていう許可もらってないで言っていいのかな。一応ですね、ボリューム3ぐらいから聞いてくださってたということでね、本当にありがとうございます。で、皆さんいろいろ一緒にコメントもいただきまして、コメントの中にはいろいろありましたが、ですね、前回の放送の無人島に持っていくゲームについてね、コメントいただいている方がいるんで、それだけちょっとご紹介最初にしたいと思います。これは、テスさんからで、僕のリアル後輩ですけど、無人島に持っていくならロボットレースですかね。一人でも遊べるから。で、斬新な生き方を見つけては大はしゃぎするまでやります。一人で。って言いますけど、ロボットレースっていうゲームがあって、正式名称はロボットレースじゃなかったような気もするんだけど、盤面があってそこにロボットのコマがあるんですね。で、このロボットのコマをどこの目的地まで持ってきなさいと。で、それが何手番、何回動かしたらできますかっていうのをみんなで一斉にこう推理して、一番低い手数、少ないムーブでそれを実現した人が勝利。で、1勝利点というか勝利チップをもらうみたいなゲームですけどね。プレイ人数がね、1から箱には20とか書いてあるのかな。事実上無限大で、ゲームとしてちょっと今説明分かりづらいと思うんですけど、ドラクエのさ、ダンジョンとかで、こう、氷の床があるところでさ、右に動き出したら、ぶつかるまでずっと右に行っちゃうみたいな。で、そういう動かし方しかできないんですよ。ロボットってそのゲームに出てくる。だからその盤面上のロボット、例えば赤いロボットを上に動かすとぶつかるところまで行って、じゃあそこの空いたところに緑のロボットが左から右に入ってきて、みたいな。のでこう手数を考えていくゲームなんですけどね。確かにあれはね、一人から無限大もできるんでね、無人島でずっと遊んでたらそのうち猿も覚えて、ウキーって数を言うと思うんですけど、ウキーじゃ分かんないよねっていうとこだと思います。あともう一つ、無人島真面目にお答えするならば、囲碁というんですが、不真面目ならそうですね、電池でぐるぐる魚を釣り上げるゲームなら、あの竿で何かが釣れんじゃねえかみたいなご意見をね、キサラギさんかなからいただきました。ありがとうございます。ね、初めてお便りが読めて、それがすごい良かったなって今、応募して、良かったなと思いましたけど、皆さんからご意見がもらえたんで。いやー、というわけで、無事ですね、聴取率調査月間も終わりましたんで、今後ね、パワーナインラジオは9名の方が聞いてるラジオということで、続けていきたいかなと思っております、ね。9名の方にお送りするっていう前振りをつけてもいいけど、ね、ありがとうございます。ということで。まあでも、虚空に喋ってるんじゃなくてね、少なくとも9名の方、特に今、ちょっとコメント紹介しましたけど、テスっていう後輩に関しては、僕聞いてると思ってなかったんですね、彼が。で、聞いてるってコメントくれたんで、ちょっとびっくりするやら恥ずかしいやらちょっと微妙なんですけど、ありがとうございます。まあまあまあ、反省はせずにね、今までの行いは、いつものノリでやっていきたいかなと思いつつ、いきなり噛んだけど、いきなりですね、 そんなことをいつも、今回ちょっと、一応第12回として放送は取るものの、内容はですね、番外編的な内容をやろうかなと思っております。本当はこれゲームマーケット秋が終わって、しばらくしたらもうすぐ、ブログの方にね、記事としてあげようと思ったんですけど、ちょっとまあバタバタしちゃってできないし、もう時間も過ぎちゃうんで、ラジオでやろうかなと思います。じゃあテーマは何かというとですね、ドラゴンズストーンは、どうして、売り切れたのか、無事に完売できたのかというテーマです。ゲームマーケット秋に、まあ、ご存知ない方もいると思うんでもう一回説明しますと、自分のとこのサークルパワーナインゲームズがですね、初めてゲームマーケット秋にゲームマーケットを参加しました。で、出したゲームタイトルがドラゴンズストーンというゲームと、ニャオというゲーム、2つになります。で、ドラゴンズストーンというゲームがドラフト式カードバトルで3200円のゲームで、まあ、同人ゲームとしては決して安くないお値段で出して、ポットデのサークルですよ、初参加のサークルが出したにもかかわらず、本当にね、嬉しいことに、即売り切れちゃいましたと。後輩が測ってくれたのが22分かな、会場22分で売り切れちゃって、すいませんすいませんってずっと謝ってたっていうのがあるんですけど、それが一応他の参加者の方々とかね、昔からずっとゲームマーケットに参加されてるサークルさんから、すごい成功したねって言っていただけたんで、で次、3月にはゲームマーケット大阪があります。そして4月には、4月だよね。ゲームマーケット次の春があるので、次のゲームマーケットでデビューするぞ、うちはって思ってるサークルさんもいると思うんですよ。で、そういう方に基本向けて、かつまあ、他のね、全然ゲーム作ってないボードゲーム好きなだけとかね、ちょっとこんなバカなやつが喋ってるから聞いてるだけって方には、ゲームマーケットに自分の作ったゲームを持ち込んで、販売するっていうのはどんな感じなのかっていうのをね、お伝えできればなということで、一回まとめようと思っていうのを今回やろうと思います。はい。というわけで、ちょっと普段のね、ジャシャーとか言ってるノリとはちょっと違う感じで、お伝えしようかなと思っております。はい。というわけで、ドラゴンズストーンはなぜ売り切れたのかということで、ドラゴンズストーンというゲーム、まあ、もう一個ニャオっていうのもあって、ニャオも無事売り切れたんですけど、ニャオは用意した数が30個ぐらいだったんで、まあ、どちらかといえば多く用意したドラゴンズストーンの方の話をしたいと思います。で、パワーナインゲームズとしてはゲームマーケット去年の秋に向けて、サイトはいつからあったんだろうな、去年の頭ぐらいからあったんで、ゲームマーケット秋に向けてその同じ年の頭ぐらいからあったんですね。で、ゲームもその頃から作り始めていて、形になったのが夏とかぐらいかな。で、さらにもうちょっと詰めていって、で、ゲームマーケットが始まる1ヶ月半前ぐらいからいろんなことを始めました。いろんなことっていうのは、例えばその、ちゃんとこう、ツイッターね、今、このパワーナインラジオもパワーナインゲームズってツイッターをメインにやってますけど、ツイッターを作ったり、あと、公式ブログもその時作ったのかな、もしかして。ブログも、こう、ちゃんとね、こう、ゲームの話を出したりとかし始めましたと。で、新しく、その、ゲームを出すよって方は、まあ、今、こう、リスナーにいればわかると思うんですけど、ゲーム作っても誰もほら、誰も知らなければさ、例えば、ドラゴンクエストが存在しない世界に、ドラゴンクエストを俺作ったよって言っても、誰もその存在を知らないから、なんとかこうさ、みんなに知ってもらわないといけないなっていうふうに思ったわけですよ。で、サークルのブログを作って、でね、もっとこうなんか、うちのブログって普通のブログにただ記事載っけてるだけなんで、もっとさ、こう、いわゆるコンシューマーゲームの公式サイトみたいな、かっこいいさ、サイトが作れればいいんですけど、まあそうじゃなくてもなんかいろんな、こう、内容物がこうでとか、今プレイレポートみたいなの書いて載っけてますけど、ああいうのもこう乗っけていける場として、ブログはまあ絶対必要かなと思いました。で、もう一個ツイッターですね。ツイッターに関しても、ブログがまあお店だとすると、ツイッターってこう呼び込みするみたいなポジションで、いろんな、例えばブログ更新しましたよとかね、 あとテストプレイ化しますよとか、いろんな告知とかにも使えるんで、まあ、それもいるかなと。ただまあ、ね、ブログとツイッターを始めても、全然伝わんないと思うんですよ。自分がこうの、自分をフォロー、ツイッターで言うとフォローしてくれる人の数も少ないしさ、そんな多いわけじゃないしさ。で、かつブログを置いたってさ、検索してこようにも、なんだろうな、僕がずっとカタンの世界プレイヤーで、すごい例えだけど、カタンについてずっと記事を書いてれば、誰かがカタンって検索したらヒットするから見てくれるけど、ブログ作っても基本誰も見てくれないと思うんですよね。で、どうしようかなと思って。で、特にドラゴンズストーンの話がメインになっちゃうんですけども、ドラゴンズストーンは、なかなかね、3200円のゲームとして販売しましたけど、トータルでの原価がもっといっちゃって、3000、いくつだ ?800 円、900円ぐらいしちゃってるんですよ。これ過去の放送でも言ってるんで、100個売り切っても原価割れしちゃうようなゲームになっちゃった。まあこの時点で、この放送を聞いて次ゲーム出そうと思ってる方は真似しない方がいいと思うんですけど、絶対やめた方がいい失敗のところなんですけど、まあ、ちょっとここの内訳話もしてみようか。ドラゴンズストーンもし持ってる方がいたら、まあわかりやすいんですけど、ドラゴンズストーンっていうのはカードが70枚、箱、説明書、あとちっちゃいボード、あと宝石、ドラゴンズストーンっていう宝石型の、まあ、本当に宝石みたいな塊が5色5個で25個。あと、フラッグっていう旗みたいなやつと、あと、グラスカウンターだね。ガラスみたいな材質の黄色いカウンター、ラウンドマーカーなんですけど、が入ってますと。で、それがね、例えば、いろいろ失敗したとこ話なんですけど、その宝石みたいなやつ、ドラゴンズストーンっていう財宝みたいなやつが、某所から、まあ、買おうと思って、売ってるの見てたから、で、お願いしたんだけど、なんかやっぱ在庫がなくて、で同じものを探したら、アメリカのテーブルトークとかのパーツを売ってるお店で売ってたんですよ。で日本国内でどうしても見つからなくて、俺の探し方が悪いだけかもしれないですけど、で、海外通販で頼んじゃったから、合計でね、その25個一つの箱に入れるセットで単価で330円ぐらいしちゃったんですよ。それとか、あとはまあ、カード、これは言ってみるのかな、カードと箱とかで印刷屋さんが違うんですよね。で、カードの方だけで100セット分で、9万8000、10万ぐらい。で、箱、ボード、マニュアルで、12万ぐらいしてるのかな。これ作ろうと思った方がいたら参考にしていただければいいかなと思うんですけど、で、あとなんかその、グラスカウンターだ、フラッグだ、あとなんかさ、細かいこと言うとさ、ゲームマーケットの参加費だとかさ、あと最初だからもあって、いろいろ絵を描いてくださってる方に、謝礼的なね、本当に、ちゃんとしたイラスト費用としてとても出せる額が出せなかったので、本当申し訳ないんですけど、謝礼になるぐらいの額をお支払いしたりとか、なんかもろもろしてたら、そんぐらいになっちゃったんですよね。で、まあ、ボードゲーム作る人の考え方として、作った原価割る個数ぐらいで出せばいいやっていうのが、まあ、最悪の最低ラインだよね。だと思うんですけど、なんか個人的に例えば、ドラゴンズストーンが今回かかったからって言って、3800円、900円とかで出しても、俺買えないなと思って、で、まあ、自分の中で、まあ、最低こんぐらいかなと思ったのが3200円。それ何かっていうと、操り人形がね、確かそんぐらいなんですよ。3000円ぐらいだっけ、まあ、昔見た時はそんぐらいで。で、まあ、少なくともそんぐらいかな、だったらまだ手出せるかなと思ったのが、そこら辺だったんですよね。で、まあ、次、今ゲームマーケット大阪秋、じゃあ次の春に向けて、第2版を作りますけど、まあ、第2版まで作ってなんとか、回収しようかなぐらいのつもりでやっております。で、100個作ったって言ってもこう、身内に、こう、制作に関わってくださった方にプレゼントしたりとかもしてて、実際売った数95個ぐらいで、まあ、30万円ぐらい なんですよ、ざっくり。で、かかったのがまあ、38万、9万ぐらいだから、トータルで。ああ、もう全然、頑張んなきゃなって話なんですけど、次も。まあ、そんな状態が見えてたんですよね。その、ブログ作ったり、ツイッター作った時点で。だこれは今、売り切った後だから、ああ、うまいぐらいの赤字だったのねってのは分かると思うんですけど、これ、売る前の気持ちとしてはさ、これだけやって、売り切れなかったら、俺も多分次、もう二度とゲーム作んないなと思ったんですよ。結構大変なんですよ、ゲーム作るの。カードデザインしたりとかさ、いろいろお願いしたりなんでかんでいろいろやるし、作るし、でも楽しくいいからやってるから、ボランティア的なもんでもいいんですけど、まあ、で、なんとか100個売り切らないと、もうダメだろうと思って、で、結構ね、そっから、自分のコンセプトとしてはもう必死っていうのがキーワードで必死にやろうっていうのでずっとやってたんですよね。で、いろいろ考えて、もう自分のブログにもっとこう、さっき言ったさ、カタンのチャンピオンだったらカタンのこと書いてりゃいいんだけど、なんかもっと面白いみんなが見てくれるようなブログにできればなと思ったんだけど、ちょっとね、その才能は自分の中に思い当たらなかったんで、とりあえずラジオをやろうということで、このパワーナインラジオが始まったんですよ。で、まあパワーナインラジオもそうだし、ブログもそうなんですけど、例えば今ね、僕が新しく適当にっていうと言い方悪いけど、作ってるゲームの話をここでしても、その、なんだろうな、わかんないと思ったんですよね。新しいサークルの新しいゲームの話をもやっと聞いてても、どこにも面白ポイントないんじゃないかと思ってた。いや、僕がリスナーだとしたらの話なんですけど、試作品のゲームです。何々がどうなります?みたいなのを聞いてても、こう、コンポーネントカードとかも見えないし、こう、どこが面白ポイントなのかっていうのもわかんないだろうなと。で、じゃあ、そういうラジオ聞きたいかなと思ったら、俺は聞きたくはないなと思ったんですよね。毎回聞いていけるかなと思ったらあんまダメだなと。で、まあ、パワーナインラジオは昔ネットラジオ全然違うとこでバカ話だけするのやってたんですけど、まあ、その時は、30名様ぐらいかな、生放送ラジオだったんですけど、が聞いてくださった回もあり、で、100個売りたいだけだから、まあ、30人が聞いてくれて、20人ぐらい買ってくれれば、とりあえず5分の1は売れたじゃん、みたいな話で、で、まあ、なんとか始めたんですよね。まあ、基本的にバカ話、まあ、パワーナインゲームズと関わらなくてもいいから、みんなが楽しい、こう毎回聞ける話をやって、で、まあ、何回も聞いてくれる方がいれば、まあ、いつも聞いてるよしみでしょうがないって買ってくれる人もいるかなっていうね、いうところと、あと、まあ、自分自身も他のボードゲームポッドキャストさん、ボードゲーム研究室だったり、ワンドローだったりがやられてる、お二方すごい大先輩がやられてる、ボードゲーム系のね、ポッドキャストもいろいろ聞いてたんで、まあ、あんな風に、こう、みんなにこう、要するに、なんて言えばいいんですかね、自分の作ってるゲーム、あとブログ、ツイッターと、また全然違う人たちと、なんか、ね、知り合えればな、っていうか、脳にこうパワーナインゲームズって名前がなんか入ればなと思ってやった感じなんですよ。で、まあコンセプトとしてはこう楽しくバカにやって、まあ不快になんないようにして聞いた人が何かしらね、ちょっとバカ話とか下ネタやりすぎてるんで不快になんないっていうのは保証ないんですけどね、まあまあまあそんなんで、お耳に届けばなっていうのはありました。で、幸いなことにボードゲームポッドキャストって流行ってきてはいたけど、今増えてる。すごい増えてるとは言ってもさ、めちゃくちゃ星の数ほどあるわけじゃないじゃん。だからおかげで、他のポッドキャストさんでちょっと取り上げていただいたりとかね、冒険さんでもちょっと言っていただけたし、ワンドロさんでも、パワーナインゲームズってとこがこれ作ってるよって話だけしていただけたりとかね、いろいろして、本当にね、良かったなと思います。だから、これは、例えば次ゲームマーケット大阪、次の春に、出られる方が、じゃあうちもラジオやろうと思ってくださってもいいと思うんですけど、その時にこうたまたま僕はバカ話っていうスタンスがありましたけど、何かしら他の人と被んねえなんかこういうスタンスっていうのがあって、それでやるといいなとは思うんですけど、うん、 なんかね、こう違う軸で、買ってくださるかもしれない方にアクセスできるっていうのはいいと思いました。で、まあ、ブログの方も、まあ、ちまちまと更新したんですけど、自分がゲームを作りながらブログを更新するっていうのがなかなか難しくて、難しいって何かっていうと、カードの能力とかさ、ルールを最後調整してるんですよね。だからブログに載っけたことが嘘ついちゃうかもしれないですよ。調整中って書いても細かく書きすぎても、例えばそのカード自体を廃止しちゃう可能性もあるし、すごいやりづらいなっていうのに気づいて、で、なかなか困ってたんですけど、結局だから1ヶ月ちょい前ぐらい、ゲームマーケット秋のゲームマーケット公式ブログ、公式サイトっていうのがあって、それの、更新がもうバンバン始まるんですけど、そちらで、そちらと、自分の公式ブログと、ツイッターとラジオを全部こう、ぐちゃぐちゃに連動させていこうと思ったんですよ。で、連動させていくっていうのは何かっていうと、例えばゲームマーケットサイトたまたま知って、で、パーナインラジオたまたま知ってくれて、バカ話が好きな人だったってこともあり得るわけじゃん。いや、でも、遠いけど、なんかこうさ、そういうことだからさ、一応広告とかそういう話って。で、ゲームマーケットの公式ブログの方がやっぱうちのね、弱小始まったばっかりのパラダインゲームズの公式サイトより全然見るわけだよ。だからゲームマーケットのブログをどう更新していくかが一つあるなと思って、キーポイントだなと思って、いろんなネタをこう段階に分けてバンバンバンバン更新していくっていうのをしてみました今回で。例えば、パッケージアートは壊れたよとか、次カードはこんなだよとか、値段はこうなりましたとかね、マニュアルを公開しますとかね、あと一緒に出すゲームのニャオについてこうですよとかで、後でまた話出てくると思うんですけど、プロモカードをつけますこれですとか、あと配布するチラシこんなになりましたとかいうのをこう段階に分けてゲームマーケットの公式に上げていったと。ゲームマーケットの公式にバンバン更新すればさ、その目立っていいと思うんだけど、例えばさ、あのパッケージがこれです、値段いくらですって同じものを、まあ極端な話だけど、毎日毎日同じものを上げててもさ、なんかこう他のサークルさんからのヘイトも上がるしさ、多分。あと、そうじゃなくて単純にゲームマーケット大好きで見に来て何回も見に来る人も、このサークルなんか嫌だなって思われるだろうなと思って、ちゃんと毎回更新する話題があるものを毎回毎回更新していこうかなと思って、その段階的にやったりしてました。で、できる限りそれに合わせてラジオを公開して、かつそれをツイッターで告知してみたいな、全部をできる限り同時に回すみたいなことを俺よくやってたね、やってました。で、まあ、それでどんぐらいの方が見てくれたのか分かんないなと思うんですけど、まあ、それもうまくいったのかなと思ったりしてます。で、あとは、もう一個別の軸って話で言うと、500円ゲームズさん、今回なかったんですけど、に参加すれば、500円ゲームズっていう軸でもこう取り上げられるかなっていうのもあって、もう一個のゲームね、ニャオっていうのも出したんですけど、僕、それね、完全に僕が間違えてて、500円ゲームズっていう、その500円で売るよっていうゲームを一生懸命全部集めて告知するよっていう企画は、次のゲームマーケット大阪からあったんですよね。で、完全に間違えてたんですけど、ゲームマーケット直前ぐらいになって、中村誠さんがあのまとめてくれたんですよ。500円のゲーム集めみたいなのを作ってくださって、その時にもニャオが乗ったんで、それもまあね、あの、良かったなと思いました。ニャオも無事にお昼ぐらいに30個売り切れたんで、そういうのもね、あの告知していただいたっていう効果があったのかなと思ったりしております。で、あとドラゴンズストーンで言えば、どうしても外せない話題の一つは、アートのデザインに長谷川鳥さんをお願いしたという部分があると思います。で、長谷川さんとすごい昔から知り合いだったわけでもなく、あれはボーパルスの拡張の試遊会かな、初めてお会いして、で、まあ、ちょっと意気投合してっていう、こっちが勝手に言うとあれなんですけど、お願いしたっていうような次第なんですけど、 本当にね、いろんなアートとかのデザイン、自分は絵描きではないので、長谷川さんにお願いしたのが、僕がこう下書きで作ったものをお願いして送して帰ってきたら、すげえ良くなってねみたいなのがもうずっと続いて、もう俺ゲーム売らなくても、このアートがもう自分の手元に帰ってくるだけでいいみたいな、なんか、だんだん履き違えていくようなとこあったんですけど、あすごい本当にね、嬉しかったですというのと、ちょうどその長谷川さんが、去年のゲームマーケット秋の前ですね、のぐらいにいろんなところ、例えば京都の、ゲームマーケット、ゲームアートデザインの会に行かれたりであるとか、他の、ボードゲーム研究室にゲストで呼ばれたりであるとか、ワンドロートークにゲストで呼ばれたりであるとか、いろんなところに出てくださってというか、まあ、ちょうど出るタイミングでというか分かんないですけど、そこでもちょっとね、ちょうどあのうちのドラゴンズストーンも話に出してくださったりとかして、そういうのもね、非常にありがたかったなと思いました。うん、あともう、そもそもアートの出来っていうのもあると思うんですよ。その、長谷川さんがかかってくださった声で、アートは僕が思ってる全然すごく本当にパッケージも含めて良くなったと思って、でそれってさっき言ったゲームマーケットの公式サイトに出すときに、極力絵を出すようにしたんですね、もちろん。パッと見ってあると思うんですよ。僕、ボードゲームを欲しいなと思わないんですけど、欲しいなと思って出ない時もフラってイエローサブマリンとかに行ってパッケージ見てたらつい買っちゃうみたいなことってあるんですけど、いわゆるパケ買いがあるんですけど、それパケパパッケージアートの印象ってやっぱこう所有欲みたいなのに直で影響しますから、本当にね、長谷川さんに入っていただいてね、すごい嬉しかったのありますね。ありがとうございます。改めてこの場でお借りして、お伝えしたいと思います。で、あとこれが影響あんのかなって分かんないですけど、長谷川通さんが前にやってたのがボーパルスのアートデザインとかもやられていたのもあって、で今回自分のドラゴンズストーンっていうのもドラフトゲームで、ボーパルスもすごい有名かつ強力なね、一番売れてんじゃないのって同人のドラフトゲームなんで、同じ長谷川通さんが関わられているドラフトゲームっていう先入観を持たれた方もいらっしゃったんじゃないかなと思ったりしてます。はい、だからまあ、そういう意味では本当にね、嬉しかったし、最高の結果だったかなと思います。あと全然、これ、ネット上とか、ブログとか、ラジオっても全然言ってないんですけど、某、アイマスピーって言ってもわかんないですね。ニコニコ動画で、アイドルマスターの二次創作動画みたいな、ジャンルがあるんですよ。で、そういうのをアイマスピーって言うんですけど、そういうのを作ってる方を。僕の大学時代のリアルの先輩が、某アイマスピーをやられてまして、で、そちらの方のツイッターでもですね、俺の後輩がなんかゲーム作ったらしいんだよみたいな告知してくださって、それもね、すごい、効果あったんじゃねえかなと思ってるんですよね。っていうのは、その、ボードゲームの同人で結構アイドルマスター系で作られてる方もいらっしゃいますし、大きいところ作ってるところもありますし、で僕のそのドラゴンストーンが売り切れたのって会場してすぐだったんですよ。っていうことは会場かなり前から並んでる方が多かったのかなと思ってて、そういうそのなんすかね、売り切れちゃうかも早く行かなきゃっていう方の中に、そのニコニコのアイマス系のタクマスっていうんですか、卓上ゲームアットアイドルマスターみたいないうのの、人たちも結構いたんじゃないかなと思っていて、それもね、本当に、寄与してるんじゃないかなと思いました。そういうわけで、同人ゲームを作るっていうところ、今回話からちょっと外してますけど、この告知的なことで言うと何やったかっていうのをもう一回こうざっくりまとめると、まあブログとツイッターは絶対いるよねと。で、ただそれだけだと実際告知という意味では何の意味もないから、そこでラジオをやりましょうと。別にこれラジオみんなやろうよって話じゃないんですけど、のやりましたと。で、あとは、長谷川鳥さんがアートをやってくださったんで、長谷川鳥さんが各地でね、ゲーム名を出していただいて、それは本当ありがたいなと思いましたと。で、あと、そのアイマース P のね、うちの先輩が言ってくださったりとか、あとは、なんだろうな、ゲームマーケットのサイトをこう、うまいこと更新できたかなとか、そんなとこですかね。でもやっぱりなんだかんだでみんなの目につくっていう意味では、ゲームマーケットのサイトにどううまく更新していくかっていうのが一番重いとこなんじゃないかなと思いました。あとはその 振り返ってみたらですけど、やっぱりボーパルスの長谷川さんが関わってる同じドラフトのゲームだっていうので、ボーパルスにヘビーに好きだった人、ドラフトゲームがヘビーに好きだった人に服になったのかなとか、そのアイマス関連でボードゲーム好きの人、すごいこう言い方悪いですけどマニアックな、ゲームマーケットに朝から並んじゃうタイプの人の中にそういう人たちが結構いたのかなとかいうのは思いました。だからそういうところがね、なんか良かったのかなと思うところですね。いやでも根本的には必死でしたね、やったこととしては。必死って何が必死だったのっていう話ですけど、そのパワーナインラジオを始めたぐらいの時にどうやったら告知できるかみたいな話をうちのパワーナインゲームズにいつも手伝ってくれるメンバーと話したんですけど、やっぱりそのカードゲームなんだからプロモカード欲しいよねみたいな話とか出て、そんなお前俺すごい赤字だのにプロモカードとか出せねえよみたいな話したんですけど、結局出しました。最初100個しか作れないって分かったんで、カードをお願いするとこに70枚でお願いしたの71枚に変更させてくださいって急遽言って、で、プロモカードって例えばいろんな何かとコラボしてみたいな思ってるんですけど、コラボ先もなかったんで自分が同じく出すゲームニャオとコラボして、ニャオの黒猫の絵を入れてコピーキャットっていう名前の71枚目を急遽作ってなんとかね、やってみたりとか、いやそれも最終的に何でそんなことしてるかって言ったら、話題作りというか限定感みたいなのを出したかったみたいな話ですよ。ラジオ、このパワーナインラジオでは今までの放送回でも素直に言おうっていうのをコンセプトにしてるんで、全部あからさまに言ってこうと思ってるんですけど、最終的にそのゲームを売るってなった時に、こう初めて出るサークルの初めて出るゲームだから、なんかやっぱこうまあそんなに人気出ないから後で買えばいいかみたいな、みんな思うと思うんですよね。幸いそうじゃなかったけど、だからそうならないためになんかプロモがつくらしいから今回手買わなきゃみたいな気持ちになってもらえればなと思って聞きようによってはすごいゲスの話してますけど、ゲスの極みですけど、まあいいや、今回はそういうネタはいいですけど、のがあってなんとか71枚にしてプロモをついてますから今回だけですからなんとか買ってくださいみたいなのをやろうかなっていうのと、で最終的にそれは身内で出来上がったゲームの私有とかを回した時に、身内じゃないな、どっかゲーム会行って回した時に、これカードリストないのって話をされたんですよね。ドラフトゲームなんでカードを全部理解してるとしてないとでやっぱ戦略に差が出てくるのもあって、カードリスト欲しいよねって言われて、じゃあまあ作ろうということで、その初回限定としてそのプロモカードと一緒に自分ちのプリンターでね A4 で刷って、 A4 になんとかカード全部収めて折ったものをカードと一緒に入れようとか、あとその初回プロモーションというか限定でつけたのはそのプロモカードとカードリストと金貨が3枚入ってるって、その袋がついてきたんですけど、その金貨3枚っていうのもその金貨をオーダーしたらって言うとおかしいけど、ボードゲーム用としてその円形のタイルですね、金貨のタイルを全部打ち抜いて出してみたらちょっと多かったんですよ。でせっかく余ってるんだし、これは初回限定のおまけとしてつけようというので、少しでもこうなんだろうな、話題になるっていうか、お得だよみたいなさ、たださ、こう3200円のゲームになっちゃったから、なんとかこう、まあちょっと高いけどしょうがないかと思ってもらえる風にしたかったんですよね。すごい、そこら辺がこう、必死っていうのはそういうような意味で、あとは、直前、試遊会ですね。ちょっとそこら辺、木さんが狂ってきた時期なんですけど、取り置きをしますよっていうのを言ったら、本当に皆さんからいっぱいいただいて、すごいいいペースで取り置きがいったんですよ。で30個ぐらい取り置きが来た時点で取り置きストップって止めたんですね。っていうのはその当日売り分をある程度確保したかったっていうのがあって、もしあれを50個まで取り置き予約してたらもっと早かったでしょうね、売り切れるの。そういう意味では だから、まあ、そもそも、ね、根本的に全部終わってから見るともっと数作れよって話なんですけど、それは僕個人初めて作るゲームとして、今回さっき言ったようにトータルで、まあ、39万円ぐらいかかってるわけでこれを、ね、例えばあの50、60万みたいになったらもう僕はね作れないですよ、こんなものはこんなチャレンジできないですよ。なんで役になったんだけど、その30度取り置きで止めたのはね、良かったのか悪かったのかは分かんないですね。まあ安全にやりたいっていうサークルさんだったらやっぱ50とか、極端な話70、80まで予約取っちゃって当日すぐ売り切れましたみたいなね、でもいいかもしれないし、逆にその他の方がおっしゃってたのは、取り置き開始しますって言って数日で取り置き分30終わっちゃったからさ、あの終了しましたってやったんだけど、そういう風にやるとその他の人から見るとなんかあそこすごい人気あるんじゃねって見えるっていう話もうちょっといただきました。だそれを作為的にやれって話じゃないけど、そういう部分もなんかこう開幕ダッシュで、まあうち一番じゃないけどね、かなり製作所とかいろいろ見てくださった後ですぐうちに来てくださったって方が比較的多かったのもそういうのもあるのかもしれません。でその30の登録が終わっちゃう前に企画したんですよ、その直前1週間前に、秋葉原のロール&ロールさんってあのテーブルゲームショップさんでテーブル2個ぐらい予約して来てくださった方と一緒に遊びましょうみたいなね、やったんですけど、その時も、取り置き、その来てくださった方は特別に取り置きしますよっていうので取り置きも、したりしました。で来てくれた方がまあまあ、お世辞でもいいんですけどね、面白いって言ってくださって本当にありがとうございましたというのと、あとその時にもう皆さん予約してくださって、まあまあいいゲームできたのかなと自分では思ってるんですけど、そこら辺の評価は自分で言うとおかしいなと思ってるんで、実際遊んでくださった方とかね、友達が持ってきてくれて遊んだんだみたいな方の評価にお任せしたいなと思ってるんですけど、まあ、次ゲームマーケット大阪に持ち込みますんで、それでまたもうちょっと遊んでくださった方が増えたらもうちょっとまた評判がどう、いい意味悪い意味で出てくるのかなと思ってますけど、いう感じですね。だから初回だからっていうので、あの他のサークルさんも当然同じだと思うんですけど、あの分かんないですよね、どこまで行ったら安心とかさ、どこまで行けばまあいいだろうみたいなのが全然見えなくて、そんな中で自分の趣味で作ってるだけだからさ、自分の趣味で12万突っ込んであの売り切れるか分かんないってものを作ったからさだからこうなんかねすごいあのどこまでもどこまでもね、なんかどうしたらいいだろうみたいなのやりましたね。あとはもうそのパワーナインラジオを聞いてくださった方とか、まあ、少なからずいるって思ったから、当日そのパワーナインラジオ 6.5 っていうペーパーを作って、それも A4 4つ折り8折りぐらいにして、当日無料でペーパーで配るよみたいなのもやりましたけど、あれもこう売り切れると当然思ってないからさ、ラジオ好きの人が来てくれてあの手に取ってくれればいいなとか、まあ、あのなんかでちょっと手に取ってくれればパワーナインラジオっていうのは、まあ、少なくとも知ってもらえるかなとか、なんかまあねいうことも考えたりしてましたけど、だからもう本当にねギリギリまで何ができるかな、どうしたらみんなこうな、まずその何ドラゴンズストーンの存在に気づいてくれるかなみたいなことをねずっとやってましたね。はあ、ちょっとすみません、これが参考になるか分かんないですけど、そのボードゲーム作る人ね、作った人にしてみたら、まあ内情ねこんなだよって話をね一回したかったんですよ。その本当はブログにまとめて記事にしようかなと思ったんですけど、なんかね文章にすると変に角が立っちゃうところがあるなと思って書きかけてたんですけど、ちょっとどうかなと思って今回ラジオでまとめさせていただきましたと思って、逆にあのもしねあのご要望があれば、だけど今回作ったドラゴンズストーンってゲーム遊んでくださってる方の人数はそんないないと思うんですよ、まあ、100個しか世の中にないってことなんで、でやった方が増えてきたらでもいいし、まあ、どっかのタイミングでもいいんですけど、ゲーム自体はどんな風にな手順で思いついて作ったのみたいな興味があるって方がいらっしゃればコメントいただいたら、なんかそっちでも番外編的に やろうかなと思っております。すみません、今回すごい、時間はまあ収まらないだろうなと思ったんですけどね、本当はね、だいたい40分ぐらい喋っちゃってるんで、そろそろ締めに入ろうかなと思うんですけど、あとね、もし、ご要望があれば、他になんかこんなことしてたじゃん、こういうことどう思ったのみたいなのとかね、いうのがあればお伝えしたいかなと思います。今回、すみません、ボードゲームポッドキャストとしては、ある意味異例な、ボードゲームの話じゃなくて、ボードゲーム作る話でもなくて、ボードゲーム作って売る時の宣伝、どんなことしたよ話になりましたけど、まあね、作って売る時にはこんなこと考えてるよっていう話ですね。うん。で、このゲームマーケット秋が終わって次の春、再販に向けての間であった話とかもね、まあ、なんか問題にならない範囲でやれたらなと思うんですけど、まあまあ、例えば、別に僕さ、例えばどっかのお店の人と仲良しだとかさ、コネクションがあるとかすごいあって始めボードゲーム作ってるわけでもないですから、でも委託するのってどんな感じなのとかさ、で委託の今予定で進んでるんですけど、まあその前に再販のものができてないからそこからなんだけどさ、まあそこら辺の話とかもまあ問題にならない範囲でねやれたらいいのかな、もうその分かんない人に向けてって感じですけど、いう感じですね。だからちょっとゲームマーケット秋終わった直後に何名かの方からね、現場でもちょっと言われたんですけど、なんでこんなに売れたんですかっていう、すごいね、すごいいい聞き方で聞いてくださったんですけど、まあそのアンサーとしてはこんな感じですね。まあとりあえず必死だったっていうのと、この、告知する枠軸が足りないなと思ってラジオを始めてみたとか、幸いにも本当に嬉しいことに長谷川鳥さんがいろんなところで言ってくださったっていう軸とか、あとそのうちの先輩のアイマス P が言ってくれたとか、なんか何がいいって、アイマス P さんはアイマス P さん同士のつながりがあってそこでも言ってくれるんで、もうなんかすごい嬉しくなるんですけど、まあそれはとりあえずいいとして、いうところであったりとかね、そういう自分のブログツイッターだけじゃないところでもなんか告知しましょう、告知できる限りやりましょうとかね、あとあれだ、必死だった話を思い出したんですけど、すみません、もうちょっとだけ続きますけど、自分のドラゴンストーンってそのカード式ドラフトバトルゲームが、例えば自分がさブログでさ面白いね、100年に一度の逸材みたいなのを書いてもすごい白々しいなと思うんですよ。だから僕は逆に他の人のサイトでそういうの見てもまあうん、まあ歌い文句だねみたいなしか思わないんで、じゃあ僕の中でこう面白いゲームができたんですけど、どうしたらもうちょい客観的にみんな面白いと思ってくれるかな、面白いらしいよと思ってくれるかなって、まだこの世に出てないゲームだよいうので、ずっと悩んでたんですけど、最終的に試したのは僕の本当に知り合いの知り合いみたいなところにマジック・ザ・ギャザリングのリミッツっていう大会があって、それの前にチャンピオンになってる方がいらっしゃったんですよ。その方に試遊会に来ていただいて、前にボードゲーム会でお会いしてドラゴンズストーンの試作第何弾かをやってもらって、楽しいです、買いたいですって言ってくださった方なんで、その方にもう一回来てもらって、最終版遊んでもらって、コメントもらって、だからマジック・ザ・ギャザリングっていうね、そのトレカーだけどドラフトがあるトレカーのすごいそのドラフト形式ですごい成績を残された方がちゃんと面白いって言ってくれたよっていう意味で、こうなんていうんですかね、僕サイドじゃない人に何かしらこう太鼓判じゃないけど買おうと思ってる人に、あ大丈夫そうだって思ってもらえるね、なんかが欲しくて、そういうコメントをいただいたりとかねもしましたね。うん、だから本当になんかね、ずっとこうどうしたらなんかこうある意味安心してっていうと変ですけど、クソゲーつかまされるかもしれないとは思わないで、で3200円で高いゲームになっちゃったけど高いくもない、まあしょうがないかなと思ってもらえて、買ってもらえるかなっていうのをずっと考えてる感じでしたね。うん、まあ、結果蓋開けてみるとゲームマーケット秋は高いゲーム多かったと思うんですよね。2000円以上は少なくとも多かったかなと思ったり、コンポーネントがある程度キュッとしてても2000円ぐらいで、でもちゃんと受け入れられてたんで、そこら辺は変わってきたのかなって気もするんですけどね。 わけで、ちょっとまあ話が取れます。もう一回まとめると、いろんな軸で告知してみようって頑張ってみましたとか、ゲームマーケットの公式サイトをどういう店舗でどんなものを出していってっていうのを考えてみましたとか、それと、あの、公式ブログとツイッターをこう、とラジオを連動させて、こう、なんかね、ちょっとでも目につくようにしてみましたとかいうのをやってたって感じですね。なんか必死だったなって振り返って思いますけど。で、今回のその聴取率調査月間でいただいたコメントの中でも、あの、やっぱりありましたね。そのゲームマーケットのサイト見て、うちの公式ブログ見て、パワーナインラジオに気づいたよって方もいらっしゃって、そういう意味で、あの、無駄ではなかったかなと思うんで、こういう方法もいいんじゃないかなと思いました。真似していただいても全然いいし、真似しろって話でもなくて、結果論としてね、聞いていただければなと思います。他の今から出そうと思っているゲームサークルさん、もしくは、まあ、裏でね、その白鳥はどうやって水をかいてるのかじゃないけどさ水面下って分かんないじゃないですか。他の、ボードゲームサークルだったりがどうやって作ってるのか、どうやって売ろうとしてるのかも分かんないと思うんで、その一ね、ボードゲーム同人サークルとしてどんな風にやったんだよっていうのを、まあ、こうリスナーさんが興味あるか分かんないですけどまあまあちょっとね、こういうことを、こういうことするんだねみたいなぐらいで今回は思っていただければいいかなと思っておりますということで、全然いつもの放送と違うスタイルでお送りしましたが、たまにね、こういう回をね、やってみたいかなと思います。一応その、なんだボードゲーム作る同人サークルが主体になってるラジオのはずだからさ、このラジオ普段バカ話しかしてないけど、だから次回はね、きっとバカ話をします。今僕が燃えてる熱いものはね、稲妻イレブン GO クロノストーンですね。アニメの方をちょっと追っかけてるんですけど、すごいバカアニメなんで、バカ、ちょっと、いい意味でバカアニメなんで、どんなに面白いかをね、次回はお伝えしたいかなと思うんですけど、まあまあそんな感じで、すいません、今回は、長丁場になりましたが、47分ぐらい、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。というわけで、とりあえず、聴取率調査月間は終了しました。当選したグラムさんにはこの後メールをお送りしたいかなと思っております。聴取率調査月間にご協力いただいた9名の皆さんありがとうございました。この9名、リスナーは9名なパワーナインラジオということで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、それでは、まあ、次は来週かな、再来週かな、ぐらいだと思います。ので、また、お耳をお貸しくださいませ。ということで、その間で皆さんお元気で、では、